聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第6章4節から9節まで、旧約聖書の291ページです。申命記第6章4節以下。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。次に新約聖書からマタイによる福音書第18章、新約聖書の35ページです。マタイによる福音書第18章の18節から20節までを読みます。はっきり言っておく、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。祈ります。一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった全能の神様、教会の頭でありたもう御子イエス・キリストよ、あなたの日にこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。私たちは今、教会創立10周年を記念するカンファレンスを開こうとしています。どうかこの2日間、私たちと共にいてください。参加する者も参加できない者も、すべての兄弟姉妹が祝福のもとで恵みを分かち合うことができますように祈ります。期間中、参加者一同の健康を守ってください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。辞める方々にどうかあなたの癒しの御手を差し伸べてください。心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、疲れた友には新たな力をお与えください。旅にある友の旅路の平安を守り、外国に住む友、この国に帰留する外国人の方々を年頃に保護し、学園で学ぶ若い友を顧み力づけてください。教会学校の愛する子どもたちを今週もどうぞあなたの恵みのもとに守ってくださるように祈ります。神様、私たちは今日特にこの日本の国のために祈ります。この国は今さまざまな点で信用を失い、混迷の度を深めています。どうか私たちの国を憐れんでください。どなたが総理大臣になろうとも、少しでもあなたの御心にかなった正しい方向に向かって進むことができますように、謙虚な心と誠の知恵をお与えくださるよう心から祈ります。武力によらず、真実の力によって、近隣諸国からも信用される国、誠の平和を作り出すために率先して努力する国と なることができますように。世界の各地で戦闘やテロが止みません。また豊かな国々が恐ろしい新兵器を開発したり、それをアジアやアフリカの貧しい国々に輸出したりしている現状を私たちは心から憂えています。このようなことは決してあなたの御心ではないと信じます。どうかあなたの御力によって地の果てまでも戦いを断ち、弓を砕き槍を折ってくださいますように切に祈ります。またあなたが初め美しくよくお作りになったこの地球の環境が今危機に直面しています。私たち多くの者が世界の将来に不安を感じています。どうかこの世界を憐れんでください。そして滅びから救ってくださいますように。そのためにすべての人の心に謙虚さとつつましやかな暮らしの仕方を教えてくださいますようにお願い申し上げます。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特にこの厳しい残暑の中でお年寄りや子どもたち、障害を持っておられる方々を今週もあなたが守ってくださるようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一同に新たな信仰と希望と愛を与えてくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。この礼拝はこれから開かれる教会のカンファレンスといいましょうか、昔風に言うと修養会ですが、それの開会礼拝を兼ねております。この後で今年は特に創立10周年の記念のカンファレンスという形で行われるわけですけれども、多摩センターに場所を移して続けられます。で、この会に出席できない方々もここにはもちろんいらっしゃいますけれども、出席できる人もできない人も少なくとも今はこういう形で開会礼拝に一緒に参加していらっしゃるわけでありまして、この会の間中みんなで考える問題を共有しているということになります。そのことを私は心から喜びたいと思います。で、今年の総合テーマは教会とはということであります。で、この主題の意味は一般論として教会とはどういうものかということを論じ合うということではないんですね。で、むしろ具体的に私たちの教会のいろいろな問題について、みんなで考えようじゃないかというそういう呼びかけであると私は理解しております。で、そんなことを考えながら私は先週この教会の過去10年間の記録などをできるだけ丁寧に読み直してみました。で、この間の私たちの教会の歩みを改めて思い起こして懐かしい気持ちがしたり、いろいろ考えさせられたりしていました。多くの方がご存知のように、この代々木上原教会というのはかつての上原教会、赤岩栄先生が指導しておられた上原教会と三国伝道所という小さな教会堂もないような小さな伝道所とが 合同するという、そういう試みとして始まったのでありました。でまず予備的な話し合いがあって、それから基本方針の策定や具体的な細々した事柄の取り決め、その中には例えば修法というものをどういうスタイルのものにするかとか、礼拝の順序をどういうふうにするかとか、そんなようなことがいろいろと入っておりましたけれども、そういう事柄について私たちは本当に知恵を総動員して一緒に考え合いました。そして10年前の7月13日に、その日曜日に新しく完成したこの教会堂ですね、ここです、ここで最初の礼拝を捧げる運びになったわけです、その日の喜びを思い起こして、感慨深いものがありますが、それから今日に至るまで私たちは力を合わせて歩んできました。最初はいくらかの不安もなかったわけじゃありませんが、しかし私たちのこの教会はさまざまな困難を乗り越えてこの地に誕生した。そして今日まで神様に導かれて祝福された道を歩んできたと、私はそう言っていいと思います。で、準備委員会の方が、カンファレンスの準備委員会の方々が資料集というのを作ってくれまして、これご覧になった方も多いと思いますけれども、そういうものに目を通しますと、この10年間の歩みが私たちにはよくわかります。発足の当初は礼拝出席者の数が月平均だいたい30人台でした。小さな集まりだったと思います。しかしやがて新しい人たちが次々に加わりました。で、教会学校が始まりました。それから青年会も始まりました。婦人会が始まりました。やがてしばらく経ってからですが、壮年会というものも始まった。で、そういう教会の活動がだんだんと増えてまいりまして、祈り会ですね、祈祷会、そこでの聖書の学び、旧約聖書の預言書をずっとイザヤ書から始めて読んできました。それから現代聖書研究会という、現代のいろんな諸問題と聖書の問題意識と照らし合わせながらみんなで考えるという、そういう会ですが、それから何でもいろんなことを話し合う懇談会で、そういった諸集会も定着しました。で、この10年間に洗礼を受けた方々が大体20人です。で、その他に転入会といいましょうか、よその教会の会員であられた方が何らかの事情でそちらの教会に出席できないので、この教会の会員になりたいというお申し出に従って受け入れた方々も相当数おられます。で、それは人数が増える方の話なんですけれども、減る方のこともありまして、何人かの懐かしい方々がすでに天に召されました。本当に懐かしい方たちです。それが人数の上ではマイナスですね。それからよその教会に移っていかれた方もあります。で、そういった形で初めは上原教会の関係者と御国伝道所の関係者と、それだけで成り立っていた、教会だったんですけれども、数年の間に、入れ替わったと言ってもいいと思います。もはや上原とか御国とかは過去のことであって、今は代々木上原教会という全く新しい教会がこの地で存在感を発揮していると、そう言ってよろしいと思います。で、このことを思いますときに、私は心から神様に感謝するとともに、 会員の方々一人一人のご協力に対して敬意を表するものであります。で、今回のカンファレンスのために何人かの方々がすでに頼りというこの教会の2月に一遍出される、月報のようなものですが、その第62号に大変適切な発題を寄せておられます。それをお読みになった方も多いと思いますが、で、私自身も教会というものを基本的に理解するために、社会の中の教会、そして私たち、そういう題で、一つ文章を書きました。で、そこで述べましたことをここで繰り返すつもりはありません。で、ここではそこに書かなかったことを少し述べてみたいと思います。で、今回のカンファレンスのために、選ばれた聖句があります。それが先ほどお読みしたマタイによる福音書の18章の18節以下なんですが、特にその20節です。その20節に、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである、そういうイエスの言葉ですね。で、これをカンファレンス全体の聖句として選んでくださいました。大変適切な選択だったと思います。で、この聖句を読みましたときに、私はすぐに一人の人物の名前を思い起こしました。それはシモーヌ・ヴェイユという人です。フランスの女性です。で、念のためにご存知の方も多いかと思いますけれども、念のために簡単にこのヴェイユという方のことを紹介いたしますと、彼女は1909年にフランスのストラスブールで生まれました。ユダヤ人の家庭に生まれたんです。お父さんはお医者様でした。で、幼い時から、このシモーヌは非凡な才能を発揮いたしまして、22歳で教授資格を取った。そしてすぐ、女子高等中学校、私はフランスの学校制度というのをよく知らないんですが、これは単なる中学校ではないと思いますね。大学に匹敵するようなところなんだろうと思いますけれども、そこで哲学を教え始めた。で、いわば早熟の天才と言ってもいいと思います。非常に若い時からそういう才能を発揮してみんなに認められた人ですね。で、ところがこの方は苦しんでいる人たちを見ると黙っていられないんです。で、そういう人たちと共感するために、例えば労働者と一緒に働いたりですね、労働組合運動にのめり込んでいったり、スペイン内戦の時には義勇軍に参加したり、もっとも義勇軍に参加するといっても、他の人たちみたいに鉄砲を取って相手を撃つという、そういう参加の仕方ではありませんでしたが、何と言いましょうか、後方支援と言いましょうか、後ろの方で傷ついた人たちの看病をしたり、それからその他の細々した仕事をやって、その人民側ですね、フランコス、首相の側に抵抗する方の人たちですけれども、その人たちを支援した。そのうちにナチスを避けてアメリカに渡りますが、最後はイギリスに来てそこで亡くなるんです。で、こういった歩みを見ますと、不思議なことに多くの点で私が尊敬するドイツのボンヘッファーという神学者と大変似ています。ボンヘッファーも21歳で学位を取りました。そして若くして大学の先生になりました。苦しむ人を黙って見過ごしにすることができませんでした。で、そういうところが大変よく似ているんですが、二人が生きた時代もまた、 シモーヌ・ヴェイはボンヘッファーの3年後で生まれています。そして、34歳で亡くなります。ボンヘッファーは戦争が終わる年に39歳で処刑されましたから、そういった命の、道筋っていうんでしょうか、それが大変重なるところが多いんですね。で、二人とも抵抗運動に関わりました。ボンヘッファーは教会を基盤としたドイツ教会闘争、それの、先頭に立ちました。でヴェイはナチスに抵抗するレジスタンス運動に挺身しました。身を投じました。そういった点が非常によく似てるんですが、ちなみにその最後のことをもう一度申しますと、シモーヌ・ヴェイは1943年にナチスドイツの占領下ですが、そこで苦しんでいる多くの同胞の苦しみを思って、ほとんど食事を取りませんでした。そして餓死同様に死んだと伝えられています。その時彼女はまだ34歳でした。でボンヘッファーが処刑されたのはその2年後です。で大体このシモーヌ・ヴェイユという人の、生涯の輪郭はこれで、お伝えできたと思いますけれども、さてそのヴェイユなんですが、1941年頃と聞いておりますけれども、フランスで難民救済事業に携わっていたカトリックの神父と知り合います。ペラン神父という人です。でヴェイユ自身はユダヤ人の家庭で育ちましたから、キリスト教徒ではないんですね。しかしこのペラン神父と知り合って非常に深い、精神的と言いましょうか、霊的な感化をその人から受けます。そして聖書を、特に福音書を熱心に読むようになります。で彼女はついに洗礼は受けませんでしたけれども、しかし事実上キリスト教徒として生きたと言ってもいいくらい、そういう生涯や思想が、そういうものでありましたが、その彼女がある時この言葉、私たちのカンファレンスの聖句として選ばれたこの言葉、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。でこのイエスの言葉に注目しました。そしてこういうことを言いました。イエスは二人または三人と言われたのであって、200人または300人とは言われなかったと。これには非常に深い意味があるっていうんです。で実を申しますと、私はこの言葉に非常に深く心を打たれました。心に刻まれたと言ってもいい。でどこにそれがあったのか、しばらく私はヴェイユと向き合うようなことがありませんでしたから、改めて彼女関係の文献を引っ張り出して、先週一生懸命になって探そうと思って読んだんですね。どこにもないんです。見つからないんです。もしも皆さんの中にその言葉がどこにあるかご存知の方は教えていただきたいんですが、しかし私の記憶は間違っていないと思います。多くの点で私の記憶は減退しつつありますけれども、しかしこの点については私の記憶ははっきりしています。イエスは二人または三人と言われたのであって、200人あるいは300人というふうには言われなかったんだという、この言葉で何を彼女はそれで言おうとしたのか、でこういうことでした。二 2人または3人の場合は、その人、自分の目の前にいる人、その人が何を悩み、何を喜び、何を苦しんでいるか、あるいは何を希望しているか、そういうことが手に取るようにわかるだろう。そういうことについて注意が行き届くだろう。しかし200人または300人となると、それはもう難しい。そしてイエスは、お互いの間で注意力が働くようなところ、そこに自分は一緒にいるんだと、そう言われたんだというんです。イエスご自身がそうでした。福音書を読むと、彼の生涯はそういうふうでした。常に弱い人々、小さな人々に対する注意力を研ぎ澄まして、それを働かせて一緒に行きました。それが彼の生涯だったと思います。で、私はこのヴェイユが言った言葉を非常に重く受け止めています。日本のある作家がしばらく前に鈍感力という本を書きました。で、政治家がそれに乗りまして、仲間内で励まし合うのに盛んに鈍感力の効用を言い立てています。つまり民衆やマスメディアはいろいろ批判的なことを言うけれども、そんなことをいちいち気にしていては政治家なんかやっていられない。カエルの顔に水がかかった程度にシャーシャーとしてればいいんだと。千万人といえども我よかん、そういう気概を持って前進あるのみであると、そういうことを何人かの政治家が言いました。しかしこのような鈍感力というのは、もしもそれが本当の意味だとしたら、私はその作家の書いた鈍感力という本を読みたいとも思いませんでしたし、事実読んではいないわけですけれども、どういう意味なのかよくわかりませんが、もしそういう意味だとしたら、それはエゴイズムとほとんど同じです。自分のことしか考えない。だから面の皮を厚くすることができる。他者の正当な批判にも耳を傾けない。それゆえにかえって他者のちょっとした言葉にも過敏に反応する。そういうことが多いんじゃないかと思います。注意力というのはその反対です。それは愛です。ヴェイユはこうも言っています。愛とは何か。愛とは苦しみを共に分かち合いたいと願うことである。で、前にも申しましたように、私たちの教会はこの10年間に人数の点から言っても、中身から言っても成長してきたと思います。で、このことを私は心から感謝しておりますが、今創立10周年という記念すべき時にあたって、私たちがまず自らに言い聞かせるべきことがあるとすれば、それはどんなに大勢集まる教会になっても、この2人または3人というそのあり方、これを忘れてはいけないということです。で、私たちの中に考えることがあるとすれば、それじゃないでしょうか。で、そういうことを互いに心に刻みながら、この2日間率直に語り合い、そして将来の前進に備えたいと思います。祈りましょう。神様、 私たちに本当に大切な注意力をお与えください。目の前にいる人の苦しみや喜びや希望や、そういうことに対して敏感であることができますように。いつでも他の人のことに苦しんでいる人の言葉に注意深く耳を傾けることができますように。そのようにしてイエス様がなさったように、二人または三人がキリストの御名において共に生きる、そのような教会をこれからも作り上げていくことができますように、私たちに力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番。